今日はイースターということで、私たちは復活のイエス様を覚えて礼拝を捧げています。皆さんと一緒に今日読みたい聖書の箇所はヨハネの福音書の21章です。弟子たちが復活のイエス様にガリラヤという場所で再会をして、神様の愛を伝えるためにここから世界に使わされていくというところです。一節から順番に少し解説を入れながら読んでいきたいと思います。一節、その後イエスはテベリア湖畔でとあります。再び弟子たちにご自分を表された。ティベリアっていうのはちょっと紛らわしいんですけど、ガリラヤ湖の別名ですね。ガリラヤ湖の別名って2つあるんですけど、そのうちの1つがこのティベリア湖です。2節、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナの出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子たち、ここにいたのは7人ですね。名前が分かってない人もいますけれども、ゼベダイの子たちっていうのはヤコブとヨハネです。7人の弟子がここにいます。3節、シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。聖書を読むときには、イスラエルの砂ぼこりが目の前に見えるほどに自分の想像力を働かせて読むんだということを教わったことがあります。この箇所も想像力を働かせて読んでいただきたいんです。ここは弟子たちの気持ちが沈んでいる、そういうトーンを読み取ってほしいんですね。暗いトーンを読み取っていただきたいと思います。私は漁に行く、私も一緒に行くっていう、ちっともウキウキしたところではないんです。彼らはむしろですね、がっかりしていた、落ち込んでいた。なぜならイエス様が死んでしまったからですね。イエス様がエルサレムで十字架にかかって、そして彼らはイエス様を十字架を目の前にして裏切って逃げ出してしまった。それで落ち込んで、イエス様死んで、失望して、自分自身にも、そして夢破れたことにも、いろんなことにがっかりして故郷のガリラヤに戻ってきたんです。そんなトーンを読み取ってください。漁に行くとありますけれども、彼らはもともと漁師でした。イエス様も弟子たちもみんなガテン系なんですね。肉体労働系、イエス様は大工で、弟子たちは漁師、みんな細マッチョですね。で、3年前に網を捨て漁師であることを弟子たちはやめました。弟子たちはイエス様に出会って、私についてきなさいと言われて、イエス様に従っていったんです。この人こそ世の罪を取り除く神の子羊と言われて、あ、そうだ、この方こそ救い主なんだ、これからこのイエス様についていこう、そう信じてついていったんです。しかし、あのエルサレムでの1週間で全ては変わってしまった。全ての夢は破れて、イエス様は十字架につけられて、弟子たちはそこから逃げ出して、そしてとぼとぼと故郷に帰ってきた。私は漁に行く、私たちも一緒に行く、重い足を引きずるようにして、それは不本意だけれども、元の生活に私は戻っていくということでもあります。彼らは小舟に乗り込んで夜通し漁をします。徹夜で魚取りをします。しかしその夜は何も取れません。4節を読みます。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエス様が登場するんですね。船に乗っている弟子たちから見て、岸辺に、この水の向こうにイエス様が立っておられた。イエス様はそこで待っていてくださったんですね。弟子たちを許して待っていたけれども、彼らはイエス様であることがわからなかったんです。誰かが湖の岸辺に立ってる、あの人は誰なんだ。5節を読みます。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた、ありません。イエス様が言うんです。船の右側に網を打ちなさい、網を下ろしなさい、そうすれば魚が取れるよ。そこで彼らは網を打った、素直に網を船の右側に下ろします。 するとビクビクと手応えがあるんですね。でそれもすごい引きなんです。大量の魚が網にかかったんです。彼らの力ではこの引き上げることができなかったほどです。その時ヨハネが気がつきます。7節、それでイエスが愛されたあの弟子、これはヨハネのことですけれども、ペテロに主だと言った。あれは主だ、あれはイエス様だ。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。これなんかちょっと違和感がありますよね。泳ぐんだから飛び込む前にこう脱いで飛び込むのかと思ったら逆に着るんかい。まあペテロはイエス様の前でちゃんとしてたかったんでしょうね。上半身裸は嫌だった。で着て湖に飛び込みました。そして弟子たちは泳いでイエス様と言って弟子たちの方に泳いでいきます。9節を読みましょう。こうして彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていてその上には魚がありまたパンがあるのが見えた。イエス様は朝食を用意して弟子たちを待っていました。さらにそこにはちゃんとした朝食があったわけですけれども弟子たちの取ってきた魚を加えて朝食を完成させてくれます。10節、イエスは彼らに今取った魚を何匹か持ってきなさい。そして彼らは楽しい朝ごはんを始めます。12節、イエスは彼らに言われた、さあ朝の食事をしなさい。そして彼らは食べ始めます。13節、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。楽しい食事が終わるとイエス様はペテロを連れ出します。さあペテロおいで、私と話をしよう。イエス様の顔は優しかった。イエス様はすでにペテロを許していたんです。そしてイエス様はペテロに問いかけます。それが15節、彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、これペテロのことですね、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。ペテロ答えます。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエス様はペテロに言います。私の子羊を飼いなさい。もう一度イエス様は聞くんですね。それが16節、イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。ペテロはもう一度答えます。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そしてもう一度イエス様は同じことを言う。私の羊を牧しなさい。まあ、これは羊を飼いなさい、牧しなさいというのはペットを飼えってことじゃなくて、人々を、この私の愛している人々を助けなさいってことですね。でこれで終わらなかった。イエスはもう一度聞くんです。17節、イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。もう一度ペテロは答えます。あなたは、主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエス様はもう一度言います。私の羊を飼いなさい。これがペテロがよみがえったイエス様とガリラヤで再会をして、このガリラヤで変えられて、そして世界中へと使わされていく、神の愛を伝えるべく使わされることになった顛末です。ストーリーは以上ですけれども、さてここから私たちは2つ深く掘って考察をしてみたい、考えてみたいと思います。イエス様は心にくい演出というか、弟子たちに過去を振り返らせるための仕掛けを2つ作っています。その2つを見ていきたいと思います。1つ目はですね、ヨハネの福音書にしおりを挟んでいただいて、ちょっと前に戻りましょう。ルカの福音書の5章を読みたいと思います。スクリーンにも出てきます。ルカの福音書の5章の1節から、順番に朗読をしていきます。イエス様は昔のことを思い出させようとした。その昔、イエス様とペテロが出会ったばかりの出来事 を見ていきたいと思います。ルカの福音書の5章の1節、さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、これもちょっと紛らわしいんですけど、このゲネサレ湖というのもガリラヤ湖の別名ですね。ガリラヤ湖は別名が2つあって、ゲネサレ湖とティベリア湖っていうんですけど、今日礼拝に来た皆さんお得ですね。その別名2つとも今日学ぶことができた、はい、でこれはガリラヤ湖なんです。ガリラヤ湖で2節岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。漁師たちって言いますけど、これペテロたちですよ。ペテロたちは船を持っていたんです、漁師ですから。3節イエスはそのうちの一つシモンの船に乗り、これペテロです、ペテロの船に乗って陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし船から群衆を教え始められた。イエス様は船から大声を出して岸辺に立っている人々に教えを始めたんですね。話が終わるとシモンに言われた、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。イエス様はペテロに魚を取ろうじゃないかと言うんです。5節シモンが答えた、先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。イエス様、私たちは漁師ですよ。この漁師である私たちが夜通し働いたんだけれども何も取れなかったんですよ。でもお言葉ですので、あなたがおっしゃるので、まあ網を下ろしてみましょうか。そういう感じですね。そうしますと6節ですね。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。網を下ろしたらビクッとこう網に手応えがあるんですね。引きがあるんですね。魚が大量にかかったんです。ペテロはびっくりしたと思います。それまでペテロはイエス様という方を説教が上手な先生ぐらいにしか思ってなかったと思いますけれども、この大量の奇跡を見せられた時に、この人はとんでもない人だ、この人は何か神秘的な力を持っていると思ったんですね。そして8節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。ペテロはイエス様に驚いて、このイエス様にとんでもない力があると認めるようになったんです。でこの後イエス様はペテロに弟子にならないかと言います。私についてきて一緒に旅をしないか。それが10節と11節ですね。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた、恐れることはない、今から後あなたは人間を取るようになるのです。11節、彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。これがペテロのイエス様の弟子になった経緯ですね。出会ったばかりの頃、イエス様の弟子として生きるその長い旅路の始まりです。戻ります。ヨハネの福音書の21章の4節を見てください。今の出会ったばかりのシーンを頭に留めていただいて、これを読むとよくわかる。21章の4節、夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエス様死んで、イエス様十字架で命をこのなくしてもう会えないんだと思っていた弟子たちは、この岸辺に立っていたイエス様がわからなかった。最初はわからなかったんだけれども、6節、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。この船の右側に網を下ろせと言われて、その通りにした時におびただしい数の魚が取れた。ドドドッとこう魚がかかった。でその引きの強さ、その感触をこの味わった時にペテロたちは思い出したんです、あの出会いの出来事。それで主だと言ったんですね。あれはイエス様だ。なぜ分かったのかというと、その出会った時の出来事に似ていたからです。イエス様は演出をしたんですね。過去を思い出させる、イエス様との出会いの時を思い出させるように演出をなさいました。イエス様の心憎い 演出の2つ目、それは9節です。9節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。3、はい、こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。ありがとうございます。イエス様は炭火を焚いて朝食を作ってくれていました。朝食のメニューはパンと魚。これも昔を思い出させることでもありますね。楽しかった、最も楽しい日だった、5000人の給食の日、イエス様の手の中でパンがこうみるみるうちに増えて、多くの人が満たされていった日を思い起こさせます。しかしもっと重要なのは炭火です。ヨハネの福音書には2つの場面で炭火が出てきます。炭火という単語、燃える炭火と、もともとの言葉では一つの単語ですね。この燃える炭火という単語、一つ目はここで、もう一つは先週私たち学びました、イエス様があの裁判にかけられた夜、大祭司の庭で焚かれていた炭火です。ペテロがその前で3度イエス様を裏切ったあの炭火です。3度イエス様を私は知らないと言ったあの炭火です。イエス様はだから演出をしたんです。イエス様はペテロに思い出させたかったんです、あの夜のことを。それ何のためですか？意地悪じゃないですね。そうじゃなくて、ペテロにやり直しをさせるためです。ペテロに回復を与えるため、ペテロを励まして、もう一度立ち上がらせて、最初の約束の通りに人間を取るようにさせるため、そしてガリラヤから世界に羽ばたかせるためですね。イエス様は3度ペテロに聞きました。それも意地悪じゃないですね。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えます。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。この答えを聞くと分かります。ペテロはもう昔のペテロのようではありません。もう大丈夫。以前だったらどう答えましたか？それ先週やりましたけれども、ペテロは十字架の前で、十字架を前にしてイエス様に問われた時に、たとえ他のすべてのものがつまずいたとしても私は決してつまずきません、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないとは決して申しません、その肩肘張った強気な答えがペテロの答えでした。そういう強気はもうペテロにはありません。はい、主よ、私があなたを愛していることは、私がどれだけ誠実であれるかはあなたがご存知のことです。あなたにお任せをいたします。ある意味ではうなだれて、ある意味ではイエス様に寄りすがって、ペテロはある意味では弱くなりましたけれども、本当の意味で強くなりました。イエス様は嬉しかったと思います。もう大丈夫だ、もう私の大切な人々をこの人に任せられる、それがイエス様の私の羊を飼いなさいという言葉だったと思います。今日のタイトルはガリラヤから世界へというふうにしました。このガリラヤでの出来事から、このガリラヤで朝食を一緒に食べて会話したことから全てが始まっていくんです。あなたは私を愛していますか？はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、というこのやり取りが、そのたった3回のやり取りがペテロという人を変えていきます。イエス様の期待が、イエス様のペテロに対する慈しみと励ましが、ペテロという一人の人を変えて、 やがては周りの人々を変えるようになります。批判されて変わるはずがないですね。神様にある恵みの言葉、神様にある励ましの言葉、それだけが人を変えることができるんだと思います。そして一人の人が変えられるとき、世界が変わっていくんだと思います。私たちも同じです。南大沢は私たちのガリラ屋ですよ。私にとって南大沢はガリラ屋です。私たちにとってイエス様と出会い、その清さに触れてイエス様についていくようになった場所です。逆に私たちにもエルサレムのような場所があります。敵の攻撃にあって、時にはイエス様を悲しませたところですね。けれどもそこでイエス様は私のために十字架にかかってくださった。そして再びガリラ屋で私たちはイエス様に出会うんです。私たちはこの教会の礼拝でイエス様の許しを見出し、励まされて、そして世界に使わされていくんです。ペテロは実際の人物で、ここに書いてあることは2000年前に実際に起きた出来事です。けれどもそれだけでは不十分、そういう読み方だけでは聖書はわからない。ここに描かれている人は私ですよ。ここに描かれている人は皆さんですよ。ここに描かれている場所はガリラ屋だけれども、同時に南大沢ですよ。私は寮に行くと、とぼとぼと戻ってきて、そして元の生活、神様を知らなかった時の生活をするほかないのかと思っていたけれども、まさかという形でイエス様がその姿を表してくださって、最初は分からなかったけれども、イエス様がその出会いの時を思い出させてくださって、またイエス様の愛を見出して、イエス様に許されて、そして私たちは生きていくんですね。私たちは毎週ペテロと同じものをいただいていくんです。ペテロがもらったものと同じものを私たちは毎週もらって歩んでいくんです。ですから今朝の私たちの祈りも、ペテロに習いたい、私たちの神様への答えもペテロと同じもので答えたい。あなたは私を愛していますか、という神様の真剣な語りかけ、神様からのこの愛に満ちた語りかけに、私たちは、はい主よ、あなたはすべてをご存知です、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、自分がどこに導かれ、どのように主を愛するかというのも主に委ねつつ、自分自身の強さに土台を置くのではなく、神の恵みに土台を置いて、神の許しに土台を置いて、はい主よと今朝私たちは答えたいと思います。そしてペテロのように、この場所からささやかながらも神様の愛を家族に、友人に分かち合うものになっていきたいと願います。最後に例え話をして今日のメッセージを締めくくりたいと思います。桜の話をします。来週には完全に散っていると思いますので、今日しかできないなと思いました。私たちは先週満開の桜とともに1週間を過ごしました。私は昨日盛りを過ぎた桜の花をですね、ぼーっと眺めて夕方過ごしたんですね。シートをこう敷いてですね、寝っ転がってですね、この体をリラックスさせて、このぼーっとしながら桜を見たんですね。花は散り際も美しい、秋芳の開いたところにですね、風姿花伝という言葉を書きましたけれども、風の姿を花が伝えるって書きましたけれども、風姿花伝ってこういうことかなと思いながら、花びらってポトンとまっすぐに落ちないんですね。風に乗ってひらひらひらひらひらひらひらひらっとこう一枚一枚散って風に乗って舞っていきます。脳内でこのお琴の音がですね、 チャラララララなんてこう聞こえてきました。大岡誠さんという評論家がいます。この方は京都の佐賀で見事なピンク色の反物を見て、その美しさに感動して、どうやって染めたのかとその反物屋に聞いたそうです。そうすると桜だという答えが返ってきた。桜だと聞いて、あ、そうか、最初は素人考えで桜の花びらを集めてそれを煮詰めて反物を染めるのかなと考えた。しかしそうではなくて、聞いてみると春先に桜の皮を剥がしてきて、それで染めるんだと言うんです。真っ黒な木の皮で反物がピンクに染まるのかと最初は驚いた。つまり桜の花びらのピンクは、あの美しい桜の花の色はもともと木から出ている、木の樹液が元になっているんだと分かったんですね。私たちは外側の一部だけ、花びらだけを見ますけれども、実は桜は木全体でピンクになろうとしている、全身でピンクになろうとしていて、それが春になると内側から溢れ出るようにして花として出てくる。同じように私たちクリスチャンが神様の愛を誰かに伝えたいという時、それは神様の愛に私たち自身が満たされて内側から溢れ出るような形でありたい。ペテロのようにイエス様の愛と許しを十分に受けて、そしてイエス様の愛が内側から言葉に姿に溢れ流れてくるんです。世阿弥は風姿花伝という言葉を言いました。桜の花びらが散り、花が、風に乗って舞う様子を、そう名付けたんですね。風の姿を花が伝える、この花というのは桜のことです。風の姿は目に見えないけれども、桜の花びらが散って舞うときにそこに確かに風があるとわかる。神様も目で見ることはできませんけれども、一人一人のクリスチャンが生きていくときにそこに確かに神様が生きて働いておられることがわかります。風の姿を桜の花びらが伝えるように、私たちも目に見えない神様の姿を伝えることができるんです。桜のピンクが内側から燃え出るように、皆さんの心が神様の愛が十分注がれて内側から溢れ流れ出る、流れ出るようになるように、そして一人のクリスチャンが風の姿を花が伝えるように、目に見えない神様の姿を周囲に伝えていくことができるように、ガリラヤから世界へ、南大阪から世界へ、そういう教会に今日から始まる新年度ますますそうなっていきましょう。お祈りをいたします。あなたは私を愛していますか。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。私の羊を飼いなさい。愛する神様、ありがとうございます。ペテロを許してくださって、ペテロに十分な愛を注いでくださって、ペテロに回復を、励ましを与えるためにいろんな導きを与えてくださってありがとうございます。そしてあなたは私を愛していますかと3度問いかけてくださったことをありがとうございます。そしてペテロがイエス様の許しを受けて、愛を受けて、私があなたを愛していることを主よ、あなたがご存知ですと答えることができたことをありがとうございます。私たちも同じです。私たちもペテロのように許されて愛されて今ここにあります。イエス様、あなたの愛に生かされて今日があります。私もあなたを愛しますと答えることができるように導いてください。そして私たちが神様の愛を十分に注がれて内側から溢れ流れるものを持って周囲に神様の栄光を表すことができるように導いてください。このイースターの朝、復活の イエス様を礼拝できたことを感謝をいたします。私たちの主、よみがえりのイエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。